こと、
はい、店長です。
リックエです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。フラコトです。
はい、
いやー寒いですね。
お、天気、
天気の話をするなとは言われているんですけれども、やっぱ、
うん、
あの靴下を履くのが苦手なんですけど、ちょっと履かないことにはという感じになってきてまして。
それは履きづらいって意味ですか？なんていうか、
履いているとむしゃくしゃするんですよね。
向いてないって意味ですね。
向いてないです。すごく向いてないです。
靴下が嫌いっていう意味なんですね。
あ、そう、ヘイトの話してますね、靴下に。うん、
靴下が嫌いってどういう感情なんですか、
それ。どういう感じなんですか。
どういう感じなんですか、
靴下ってこうなんか足の自由を奪うことで熱を生み出すっていう機構だと思うんですけど、
不自由さが熱になってると思ってるってことですか。
そうなんですけど、なんか
そんな青春みたいなもんですかね。不自由があった
のかな。なんか払ってる対価が重すぎやしないっていう気はするんだよな。
じゃあ靴の方が嫌いになりそうじゃないですか。
そうそうそう、
靴はほら、足を守るっていう役割もあるんで。
靴下もそうでしょう。あ、まあまあ、でもそうか、分厚いから。
そうなんだよな。
なるほどね。
うん、
言うて足動かさないですけどね、指とか。
確かにね、
手袋はまあわかりますけど、
うんうん、
じゃあ5本指ソックスにしたらいいってことですか。
それもやってみたんですけど、うん、可動域は確かに増えるんだけど、なんかこうやっぱり布が足を覆っているってこと、なんかそれ自体にやっぱこう、なんか誰かいるなって思ってるんですけど。
いますね。
はい、本日はゲストが来ております。
はい、すいません、マッハ気象松と申します。
よ
っ、よろしくお願いします。
ありがとうございます。いやー助かる。
うーん、
いやーマジで本当に、しかもね、あの立候補していただけて助かる。
本当ありがとうございます。
本当にのっぺりしたラジオなんで、やっぱ刺激とかやっぱ変化が必要なんですよ。靴下の話してんじゃねえってもう本当に心だったんで、よかったわ。
タイトルに天気と靴下の話ってこのままだったなるとこでしたもんね。
う
ん、
危なかった。
危ない。
危なかった。いやいやいやいやいや。あれですよね。普段はなんかラジオはあんま縁がないのかなって岸間さんは思ってたんですけど、実はやってますよね、ラジオ他で。
深鬼の有料の方ですけど、うんうんうん、あの岸間哲学堂っていうやつやらせてもらっておりまして。
哲学堂、はい、
哲学堂、あの学生時代ちょっとかじってたんですよ。でまあなんか分かりやすめに紹介しますみたいなやってたんですけど、うんうんうん、まあ、なんで今回こっち来たのかっていう話ですよね。
お、すごい段取りをやってくれてる。
いやいやいや、いや今回の第43回のフラコトが、うん、タイトルが明日来る胃もたれが新胃もたれだったら、うん、今までの胃もたれはどうするっていう、
うん
う
ん、
タイトルだったんですか。
はい、ありましたね。
あれがツイッターで流れてきた瞬間に、うん、あ、これクリプケンシュタインのパラドクスの話してるって思って。
クリプケンシュタインのパラドクス。
そう、クリプケンシュタインのパラドクスの話久々に見たわと思って、うん、クリプケンシュタインのパラドクスってツイートしたら、はい、リックエさんが反応してくれたんで、うん、クリプケンシュタインのパラドクスって何なんですかって話を。
ありがとうございます。
ちょっと待って待って待って、リックエさんはそれクリプケンシュタインのパラドックスだなと思って撮ってたんですか、第43回は。いや
全然今僕はクリプケンシュタインが何かも分かってないけど、多分ドイツの靴屋さんのメーカーかなぐらいの感じで聞いてる。違うのかなって、その辺だろうなって思ってますけど、
全然。
いや、なんかでもいい線は言ってません。
ほら、
そう、なんとかシュタインだから。そうですね、
そうなんですよ。
うーん、
そういうことですよね。
全然わかんない、全然まだ何がクリップケンシュタインのパラドクスなのか全く分かってない。
まだポヤポヤしてますよね店長さん。
全然わかんない、何の話してんのか。
あれかな、
まあ、ちょっとじゃあとりあえずあのそういうわけであのリクエさんに、まあ、あの DM とかで話して、うんうん、あのクリップケンシュタインのパラドクスとは何かっていう話と胃もたれの話をする回です、はい、
なるほど。
どうしましょう、もうどんどん説明しちゃっていいですか。
あれかな、一応この明日来る胃もたれが新胃もたれだったら今までの胃もたれはどうするの復習からやっとくのが一応いいのかなとは。
確かにね、うん、
そうですね、それを先にしましょう
か。何ですかこれ、俺が言ったんだと思うんですけど。
そうですよ。
そうです。
これまずあの僕あんま胃もたれをよく知らないんですよ。まず、
うん、なったことがないっていうことでしたっけ。
なったことないんですよ胃もたれに、
うんうんうんうん、
なんか人々はなんか脂っこいものを食べると胃がもたれるっていうんですけど、ピープル説、うん、なんか、うん、ジェネラリースピーキングそう言うけど、うん、なったことないから胃もたれって何っていうのはまず一個あって、
そもそもね、はい、
そもそもあって、でもしかして明日すごいだから油淋鶏7倍とか食べて、うん、こうそしたらあなんか胃がこの感じ噂の胃もたれみたいなやつを感じられるかもしれないけど、
うんうんうん、
じゃあ仮にそれを、まあ、僕の胃もたれ初体験として胃もたれだということにしましょう。でも、
うん、
翌日、
うん、
油淋鶏17倍を食べたとして、
油淋鶏好きですね、はい、
した場合にまた胃がってなって、でも、うん、昨日の胃もたれって呼んでたやつと今日胃もたれって思ってるやつイコールじゃなかった場合って、
うん、
胃もたれってどれだよっていう話っていうか、そもそも胃もたれだったのかよどっちもだけどっていう、じゃあ新胃もたれを体験したことのない人間が胃もたれを胃もたれだと思ってんの何なのよそもそも、俺以外の人もですけどっていう。いや店長さんが明日、
はいはい、
じゃあ油淋鶏27倍を食べましょう。
すごい油淋鶏、はい、27倍ね。
油淋鶏の倍って
何、倍って倍って何なんだろうな。
量、
まあ、
人前でよくない、
使う、え、
人前でよくない、
27、2人前でいいです、2人前で。食べたら店長さん多分、
はい、
俺は知らないんですけど胃もたれと呼ぶやつになるんでしょ、
多分そんだけ食べたらなるかもしれないですね、うん、
それが今まで体験した胃もたれと違ったらどうする、
どうするってなんだ、まあまあでも
今までの胃もたれのことなんて呼ぶ気なの。
ああ
俺甘えてたなっていうことですよね、こんなしょべえものを胃もたれなんて呼んでて
よ、ね、あんな胃もたれでも何でもなかったんだってことですよね。
そうそう、そうなんです。
どうなんだろうな、体調悪いのかなって思うんだろうしな多分。胃もたれにしてもしんどいから胃もたれだけじゃないんだろうなって思うと思いますね。なんか風邪とか引き始めなのかなとか、この間ちょっと酒飲んだのが残ってたのかな、肝臓の方も疲れてるのかなとか、だから胃もたれは胃もたれだと思うと思います。胃もたれはいつもの胃もたれ。
あ、さすがだな。
なんだそれ。
いやいや、なんかあの
さすがじゃない。
さすが、
いや、なんかもう哲学の話が今始まりそうだなと、もう僕は今もうすでに思ってて、なんか
本当ですか、
結局肉体と精神の話だと思うんですけど、
うんうん、
感覚の話だと思うんですけど、なんか結局胃もたれとそれ以外のなんか不快感とか、うん、症状を人体が適当に切り分けたりするから、いくらでも調整が効いちゃうから、あの本当の胃もたれじゃなくても胃もたれって呼べちゃうよな、うん、主観的にはって思った時に、あのこの辺自体から多分哲学の助けがいるなってもう思っている。
なんかそう、そう、その辺も多分ガチると分野としては入って
る。哲学ってこんな感じで入ってくるんですか、こんな感じっていうか、
え、 入り口の話。
そうそうそう、こんなもうすぐに哲学になっていくんだ。
いや、多分やろうとすれば多分できます。だから僕とかだとできないけど、多分本当のガチ哲学家、
哲学家、
哲学キストみたいな人たちだったら、うん、多分そのその場合は身体とか主観客観、まあ、言語とか、まあまあいろいろ切り口はあると思います。
へえ。
僕はそこまで難しい話できないので、うん、まあ、もうちょっと自分なりに分かりやすく理解してることを話すよっていうぐらい
ですね。助かる。
全然まだ普通によくある話よくある話でしょって感じですけどね。哲学なのかこれは。なるほど。で、何でしたっけ。
でこう、それでクリプケンシュタインのパラドックス、
これはなんかクリプケンシュタインのパラドックスなんですね。
これはクリプケンシュタインのパラドックスを使うと、うん、ちょっと説明はできるかなっていう範囲の。
今日は 哲学に浸れますよ店長さん、よかったです。
全然俺自分がそのパラドックスなこと言ってると思ってないんですけど、パラドクシカルなことはないでしょう別に。そんな、はい、よくあるでしょこういうことも。
いや、そう、クリプケンシュタインのパラドックスはですね、はい、一個特徴がありまして、うん、まあ、思考実験の一種なんですよ、うんうんうん、思考実験の一種なんだけど、まあ、例えばじゃあ思考実験有名なもの何がありますかっていうと、世界5分前仮説っていうの有名な、聞いたことあります
か、は
い、
世界はなんか5分前に作られたみたいなやつをなんかそうじゃないって証明できないんでしたっけ。
それを証明するのがすごい難しいとか、まあ、できないっぽいっていう話で、うんうんうん、まあ、この辺の話とかってなんかいかにも思考実験っぽいし、うんうん、こう何より SF っぽくて面白いじゃないですか、うんうんうんうん、クリプケンシュタインのパラドックスは全然そういうんじゃないんですよ、うん、
あ、
マジでなんかムカつくやつが一人出てきて、うんうん、めちゃくちゃなこと言うだけなん
で。不人気な思考実験ってこと、まずじゃあ。
いやいや、人気はすごいです。哲学やってる人は知ってるんですけど、うん、ムカつくだけなんで、なんかムカつくだけなんで、一般にはこの話ってあんま出てこないかな。ちょっとマイナーです、ロールプレイングゲームでいうと女神転生ぐらいのマイナーさですね多分。
ああ、
通じてない。
メガテンは大丈夫、メガテンは僕は、うんうんうん、まあ、めちゃくちゃやってるから、じゃあメジャーだろって今思って聞いてたんで。
みんなドラクエ FF やる中でメガテンっていう、うん、
なるほど。
ああ当時ね、そうね、わかります、うん、ってい
う世界5分前仮説はもうドラゴンクエスト、
ね、
っていう話。
尖ってるのかってことは、
ちょっと話しましょうか。クリプケンシュタイン
全然始めさせてもらえてないですね。聞こう、
うん、
ちょっと一応ちょっとなんだ、正式なバージョンで説明すると、記号とか出てきちゃってめんどくさい、特殊な用語とか出てくるんで、それを出さないバージョンでちょっと改変したものを紹介しますけど、う
ん、お願いします。
助かります。
例えば、どうしようかな。じゃあ店長さんが、こう、はい、ある子供の家庭教師になったとしますと。
はいはいはい。
で、算数を教えることになりましたと。うん、でまずこいつどんぐらい計算できるんだろうって思って、まずとりあえず足し算の問題を出してみました、
うん、足し算、
うんうんうん、
で、じゃあまず答えが一桁の足し算、1たす1は2みたいなやつ、うん、あれをやらせてみたら普通に解けました。
はい。
で答えが2桁の足し算、5たす9は14みたいなやつをやらせたら普通に解けましたと、うんうんうん。で答えが3桁になる足し算、27たす98は105みたいなやつですね。でそういうのも普通に解けましたと。で答えが4桁になるやつは、まあ、1235たす6558は7793みたいな、でそういうのも解けましたと。で答えが5桁になる足し算、はい、つまり1万以上になる足し算をさせてみたら、答えが全部ダンディ坂野だったと。
算数
算数です、うん、でまあ当然店長さんが聞くのって、うん、なんでってこと
で、ね、いやまあ胸ぐらつかんで
胸ぐらつかんだ。なんでって聞く
の。ゲッツって聞くのかな、ね、ゲッツっていうクエスチョンで聞くのかな、
アンドって言うかもしれない
で、でまあその聞いてみたら、その小学生の、あ、まあ、その子供はその、はい、いや計算しましたけどみたいな顔してると、
うんうん、
計算したらダンディー坂野なんだからしょうがないじゃんみたいな、
うんうんうん、
でも答えが5桁になる足し算を何出しても答えがダンディー坂野なんですよ。
うーん、困っちゃいますねそれは。
困りますよね、うん、で数字知らねえのかなって思ってこう9998から順番に数字数えてってって言ったら9998、9999、10000、10001、10002ってちゃんと言えるのに、じゃあ1万足す1はいくつですかって聞くとダンディー坂野って言ってるんですよ
こいつ。はい、
でまあやっぱ胸ぐらつかんでこうちゃんと計算してくれよってやっぱ言うじゃないですか。
本当どんな気持ちで親御さんがって言いますよ
結構ガチめに切れるとこ
じゃないですか。そうですね、舐められてると思うかもね。
でそしたら生徒が逆ギレしてきて、じゃあお前がこの足し算やった時に、はい、ダンディ坂野に何年保証はあんのかよ、あるいはその例えば答えが6桁になる足し算とか7桁になる足し算をお前がした時に答えが旗ヨークになる可能性はねえのかよって切れてきたとしますと、
うん、あ、なるほど、うんうんうん、
さあどうでしょうっていうパラドックス。
どうでしょう、
あえこいつ分かって言ってんじゃないの、いそいつって。
いやまあだ本当、これの話ってマジ何言ってるか全然わかんないじゃないですか、
うんうんうん、でも、はい、
でこれが一体何言ってるかっていうのをちょっとこれから、うん、あの説明します。ちょっと本筋の説明の仕方じゃないと思うので、うんうんうん、あのアリューのなんかこれが多分一番早いだろうなっていう説明の仕方取っちゃいますけど、はい、あの機能法ってあるじゃないですか、うんうんうん、
数学的機能法の機能法、
数学的、あ、数学的機能法の機能法は違う機能法らしいんですけど、あの、あの今まで見てきたカラスは黒いから、うんうんうん、次 見かけるカラスも黒いだろうみたいな、
うんうんうん、
今まで見てきたカラスは、あ、まあ、今まで黒いカラスしか見たことないから、まあ明日見るカラスも黒いよね、うんうんうん、あとあれか、今まで明けない夜はなかったからどうせ明日も朝来るんでしょうみたいな、うんうんうんうん、まあなんかいろいろありますけど、
はいはいはい、個別の例を、うん、一般化するってことですよね。
あ、うん、そうですそうです、まあまあ、よく使う表現だと経験則で考えるみたいな、そういう感じのあれですね。で、あれってあの哲学的にはすごい不評がありまして、うんうんうん、昔から分かりやすい例で言うと、あの厚切りジェイソンのネタで、
はい、パターンですか、
かん、そうパターン、漢字の1、2、3って書いて、うんうんうん、線が増えていくじゃないですか1本ずつで、ほうほうパターン読めてきたよって言って4書いてホワイジャパニーズピーポーって切れまくるやつあるじゃないですか、うんうんうん、あれって要は1、2、3って漢字を勉強して、え、まあ、経験積みました、うん、でパターンを読んで、じゃあ4はこうだよなっていう予測を立てた、うん、でそしたら予測は立てられるんだけど経験を積むと、うん、ただそれがなんだろう、予想ができるからといって当たるとは限らないわけですよね、うんうん、現実がコントロールできるわけじゃないから、うんうんうん、で、まあ、そこで間違えてしまいました、でホワイジャパニーズピープ、まあ、びっくりするわけですよね、うんうん、でまあ、そこで大体確かあのネタ終わりだと思うんですけど、うん、その後人間ってじゃあどうやって生きていくかっていうと、多分4、5、6、7ってまた勉強してって、うん、なんで1、2、3だけじゃねえかパターン化してんのと、あとそこから先はランダムかよみたいな感じで、うん、まあそのなんていうのかな、まあ、1回間違えるけどその後学んでまた詳しくなるんですよね、
うん、
多分ね、でそこからさらに勉強していくと、多分そのなぜか1と10と1000が形に出て、うん、あの繰り上がり するとなんか似た感じなんだなみたいな、でも100全然違えじゃんみたいなまあなんかそういう、そういうことをまあ学んでいくっていうのがまあ機能法の性質なんですけどどうやってまとめたらいいのかな要は機能法っていうのはその起きた出来事を受け入れるしかないんですよね、ひたすら。いくら予想が立ってもその、ね、自分の脳内の予想って現実には干渉できないから、はいはい、現実がそれで変わるわけではないので、うん、予想はできるけど当たるとは限らないと、
うんうんうん、
今まで見てきたカラスは黒いけど、黒いから明日見るカラスも黒いと思うけど、まあでも白い黒カラスが出てくる可能性もまあまあ否定はできないわな。
そういうことですよね、うんうん、
そういうことになるわけですよね、うん、で、このなんだろうな、思考と現実のね、こううまくマッチしてなさ具合が昔からこう哲学で不評で、まあ、古くはデイビッド、やべ、デイビッド・ヒュームだ、デイビッド・ヒューム忘れそうだった、デイビッド・ヒュームさんっていう人がね、いろいろやいのやいの言ったりとかね、いろいろあったんですけど、うんうんうん、この話を仮にカラスとかじゃなくて、はい、人間に当てはめたらどうなるんだって話
なん
です
ね。なるほど。
他人に当てはめてみましょうと、うんうん、答えが一桁になる足し算ができる子供がいますと、で2桁もできます、3桁もできます、4桁もできます、
うん、
ってことは5桁もできそうじゃないですか。
うん、うん、
でもそんな予想は立っても現実には干渉できないので、うんうんうん、わけわかんないことが起きる確率ってあるわけ
です。うん、
いやそれは否定できないです、絶対。そうそう。だからさっきのあれです。さっきの足し算のダンディ坂本になるやつが出てくる可能性があると。
なるほど。
いう話ですね。で、じゃあ他人に当てはめられるんだったら。はい、自分にも当てはめられるじゃん、
うん、
お
っていう話で、そうすると多分自分が足し算をした時に5桁の足し答えが5桁になる足し算したら答えがダンディ坂野になる可能性ってないんですかって言われたら、まあ多分ないとは思うけど、うん、否定はできない。
ゼロじゃないですよね。確かに
ゼロじゃないですよね、うん、でまあ、じゃあ例えばこけ、実際に計算してみて普通に答え出たとしても、じゃあ6桁はどうですか、7桁はどうですか、8桁はどうですか、こう数字って無限に続くから、うんうんうん、いくらやっても実際に証明やってみせて証明っていうことさえできない
ですね、
うん、
っていうことが発生するんですよねっていうのがクリプケンシュタインのパラドックス、
なるほど、
の話でして、でまあ、これやると何が起こるかっていうと、うん、言葉の意味とかがそういうものが確定しなくなるっていう現象が起こるんだよね。
うんうん、
自分が例えば自分は足し算を知ってると思って、足し算ってこういうもんだって思ってるけど、うん、本当は違うんじゃないとか、
うん、
なんかとか例えば僕は青いってこういう色だと思ってるけど、
はい、
実はある日別のタイミングでなんかこうこんなものも青って言ってたわみたいな、なんかまあそういういろんな可能性が出てくるっていう話がありまして、でそれをじゃあもっとカジュアルな、なんかこの話ってなんか中なんかよくわかんないんで、もっとカジュアルなとこに当てはめてみましょうかっていうと、胃もたれの例
が一番分か
りやすい。そうかな、
今まで胃もたれだと思ってたものがあるけど、うん、もっと胃もたれっぽい胃もたれがない保証なんかないんですよ。
うんうんうんうんうん、そうですね。
ある日と、ある日もそう新胃もたれに出会う可能性もあるし、うん、新胃もたれに出会った翌日に新本当の胃もたれに出会う可能性もあるわけ。
新、ね、新胃もたれ、
新通のやつがありますね。
うん。
うんうんうん、
で新本当の胃もたれの翌日に新本当の 100% 胃もたれとか 新本当の 100% 中の 100% 胃もたれとか、うんうんうん、来る可能性が、まあ、否定はできないよね。
確かに、うん、
っていう話です。
つくな
まあ店長さんは特例を許さないからね基本的に。
あ、そうね
人間が頑張って作ってきた秩序とか、
うん、
ルールみたいなやつは何だったんだって話じゃないですか。
いや、
まあ、胃もたれに関してで言うと、まあまあまだまあそうかもねって思います。足し算、
はいはい、
まあな、まあでもなるほど。
これはいはい、なんかもうちょっと現実的にありそうな例で言うと、うんうんうん、あのもう一個ね、もっとねナウなヤング向けのね、あのやつ考えたんですよ。
考えたんだ。
あの一応ほらその具体例ないとあれかなと思って、うんうん、あの私のこと好きっていう疑問文があるじゃないですか、
うんうんうん、
あの恋愛でよくある私のこと好きって言われる疑問文で、うんうんうん、でこれを聞かれた場合人間ってどうするかっていうと、まあ、その自分の中のこう気持ちとか向き合って、うんうんうん、いやこの気持ちは好きかなとか、うん、なんか考えて答えるわけじゃないですか、うん、イエスなりノーなりを、うん、でなんかそのバカップルみたいなのがいて、もう一番好きとか言ってたとするじゃないですか、うんうんうん、でもある日なんかの拍子に、あこの気持ち全然好きじゃなかったわって気づく可能性は、はいはいはい、まあ、あるわけですよね。
よく考えてみたら別に好きじゃなかったとかありますね。
とかなんか一目惚れして、いやこれが本当の愛だわみたいなこと感じちゃうみたいな、うんうんうんうん、あるわけですよね。でそれでじゃあ例えばその後になんか、私のこと好きってこう恋人とかに聞かれた時に、うん、いやーすいませんごめん全然好きじゃなかったわ今まで好きって言ってたけどって言ったら、まあ、確実に喧嘩になるんだけど、うんうん別れ話になって、で例えば相手がそれで泣き出しちゃって別れたくないみたいなこと言ってるのを見て、うん、いやーやっぱこいつのこと好きだわって言ってより戻すパターンとかもあるわけじゃないですか、うんうんうん、この辺のなんかごちゃごちゃめんどくさいのを説明できる分かりやすいパラドックスがクリプケンシュタインのパラドックスなのかなとは思うんです
よ。パラドックスなのこれでも。
あはい、いやなんかすごい現実的じゃないですか、
うんうんうんうん、
まあなんか哲学とかそういう世界だとなんかここまでリアリティがあると多分パラドクス扱いになるんでしょうね、うん、逆にうん
なんかあれかなと思って聞いてました。そのある時間においての真実と別の時間においての真実が違うっていうことを哲学はもしかすると NG にしてんですか、そうすると。
あはいはい、これはあれです、どの辺で使えるかっていうのはあれです。足し算の規則とかってずっと正しいと思ってるけど、うんうん、なんか実は自分がこうなんていうのかな、自分が理解してるのと予期しないところでバグがあるかもしれないみたいな、うんうんうん、でとかあとはそういう可能性があるってことの場合は僕は足し算の規則って本当に知ってるって言えるんだろうかみたいな話になるので、なんか適用する場所をうまいこと使うと、うん、あのなんかもっと普遍的なとこバーンってぶっ壊せるっていう。
ああ1個ある、1個ちゃんと考えたことがあるやつがそれだと、普遍的なやつぶっ壊せるやつが1個僕持ってます。
あ
ったあったあった、
普遍的なものぶっ壊せるやつ、
俺普遍性破壊爆弾1個持ってましたよ。
こんな人と普段持ってるんだ、怖っ。
いやそうそう、さっき色の話出たので思い出したんですけど、これ多分どっかで本当に自分でふわっと思いついて昔思ったことだったんですけど、うん、あの多分いろんな色も見てきたんで、うん、ほぼほぼ全部の色って見たんじゃないかなって思ってるんですけど、
うんうん、
あ赤も青も黄色も緑も紫も間にあるって呼んでる色も全部、
うん、
漠然と見たことない色はもうないかなって思ってるんですけど、うんあれなんかまだ名前ついてない色見るかもしれないってちょっと思ってる、
うんうんうん、
いつか
はいはいはい、はい、
なんかなんていうんですか、あのあ生黄色だみたいなことが、
うんうん、
ないんですよ、そんなのまだ見たことないんですけど、
うん、
はいはい、
こんな色あったのみたいな感覚に襲われるかもっていうドキドキワクワクをちょっとまだ持ってはいる。
なるほどね。
まだまだあるんですね。いやそうなん
ですね、これですよね、普遍破壊爆弾、普遍性破壊爆弾ってこれで合ってます？
ああすみません、何色って言ってましたっけさっき。あ、
生黄色ですけど。
生黄色、
生黄色、はい、新しい色を発見してしまう可能性、
あの どの属性でもないなって、今までのどれとも違うなっていう。
はいはいはい、まあ、色ってねもう網羅されてるはずなんですけど、
うんうんうん、
そうですよね、全然それは確かにあるんですよね。
なんかそれってそのご質問なんですけど、 色だった場合って、まあ、今人間の中だと例えばその RGB の3色が、まあ、なんていう、例えば0から200何十ぐらいの割パラメータの中で R のなんぼと G のなんぼと B のなんぼがあさってこの色になるみたいな感じでできてると思ってるんですね僕は。では
いはい、
足し算とかも、ある数があった時に、足す1してこの数字になってとか、小数でも何でもいいんですけど、で、まあ、以下それを延々と繰り返すみたいな定義をしてると思うんですけど、
うんうんうん、
それ自体がそれが網羅できてないか、はい、網羅できてなくて、いやその通りにいくとは限らないですよっていう話ですか、これって。そういう風に全部なるとは限りませんよっていう、最初のそのだから作ってるものに穴があるとは、穴がないとは言い切れませんよねみたいな。
はいはいはい、そこで言うと多分運用上の問題みたいな言い方になるんですかね。紙に書かれた定義の通りに自分たちが動いてる保証ってあるのかみたいな。
なるほど。
あー、これでも店長さん、俺ら得意なやつが一個ありますよ、それのやつ。ほらあれですよ、
はい、
ユークリッドの定理じゃないですかこれ、確かユークリッド哲学者かもしれないんですけど、急にほら、うん、あの平行線って、一点あの何とも交わらないじゃないですか、
うん、はい、
でも
あーユークリッド、
そうそう、あれを交わるようにした場合に数学作れないんでしたっけって言って、で交わるルールで数学作ったら一応できちゃったじゃないですか。
はあ、はあはあはは
あ、それがあの非ユークリッドで、あの球面幾何学、
うん、
球面幾何とか言われるやつで、うん、別に平行線だけどあの交わるようなのってあの曲面上では作れて、でそのままルールを作っていくとちゃんとあの何の問題も矛盾も起きなくルールなんか数学が作れちゃったじゃんっていう。
なるほど、うんうん、
話とかがあるから、ダンディ坂野が出てきてもいいルールで拡張はできる、拡張って言い方をしていいか分かんないけど、その数学は、はい、あのダンディ数学の方には拡張できるじゃんやっぱ。
そうですね、やろうと思えばできるのかも、
うん、やろうと思えば、
うん、まあ、さっきのその例で言うとそうですね、まあ、もう一個言いたいことがあって、
うん、
そこまではいいわと、その、まあ、確かにダンディ坂野になる確率もまあ否定はしませんと、まあ、そうかもねと、奇弁だとは思うけどと、あの体感的には。でもそっから、
いや、滝、思いっきり奇弁ですけどね。
で、まあ、なるほどね、まあ、こういう感覚の子もいるかって、多分僕は思うんでしょうけど、で6桁、7桁になった時に、旗ヨークになるとならないって言い切れますかって言ってきた時に、多分こいつ、やってんなって思うと思うんですよね、多分。こいつ、
はいはい、
やっぱり俺をからかってるなって思うと思うんですよね、絶対
家庭教師の俺を。
そう、そう、これ全然違うと思うことを言ったら、まあまあそうかもねって思うかもしれないけど、旗ヨークが出てくるわけない、
なんでお前が知ってるみたいな、
なんていうか、うん、
世代じゃないだろう。
いや別にそこはいいんだけど。それはいいんだけど、そうだね、なるほど、いやごめんなさい、そうね、だからまあそれが、まあ、そうなるんだったらそうなるっていう前提で作ろうと思えば作れるかもしれないですけど、
うん、
それは否定できないけど、そんなこと、でもそれ別にダンディ坂野に限ったことじゃないですから、無数に考えないといけないじゃないですか。
そうね、そうです、これあれじゃん、オッカムのカミソリでバッサリいけるやつじゃないんですか、やっぱ
知らないことがいっ
ぱい。ダンディシンプルじゃないでしょ、全然ダンディかもしれない。ダンディシンプルじゃないってなるじゃん、そこは。
そうですね、オッカムのカミソリ、ごめんなさいごめんなさい、
何ですか。あ、ごめんなさい、オッカムのカミソリ、オッカムって数学者科学者でしたっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、うん、
論理学で有名な人
ですね。そうですね。
まあそれ以外知らない。
まあざっくり言うと、ある説を説明する仮説が複数あったときに、うん、どれを採用するのがいいかっていう話をしたときに、
うんうんうん、
一番シンプルなやつがきっと正しいでしょうねっていう話。うんうんうん、でだからまあその太陽が東から昇って西に沈んで、夜の間の太陽の動きって見えてないけど、うん、だからまあ、 地面の下の方ですごい蛇行して動いてるかもしれないけど、うん、まあ素直に昼の動きの延長線上で東のに戻ってきてんだろうなって考えるのがシンプルじゃないですか。
うん、うんうんうんうん、
で、だから、普通にシンプルに考えたやつでいいでしょう。で大体世の中経験則的にそのシンプルなやつで合ってますっていうのをオッカムさんが言ったっていう。で、まあ、その理論がすげえよくわかる、すっげえ何でもバッサバッサ切れるんで、めちゃくちゃよく切れんなオッカムのカミソリはっていう。
なるほど、
話らしいっす。
これもあれですよね、経験則っていうか、まあ機能的じゃないけど、
これは経験則の話、ね、
上半分がこうなんだったら下半分もそうなってんじゃないっていう、
うん、
そうですよね。
まあなんか晩年のオッカムはごめんこれ間違ってんのもありますわって言ったらしいで、
あら
ちょっと弱気だったらしいんで晩年
ああ、なるほどね。だからまあ例えとしてダンディ坂野はシンプルではないってことですね。
ねえ、
そう
ダンディを選ぶ理由がないでしょ、シンプルに。
ああ、なるほど。まあ、だからそうか、胃もたれ。そうね。なんか、まあ、どうなんだろう。哲学としてはさっきの、なんだろう、足し算がダンディ坂野になるものも、胃もたれも、今まで好きって思ってたけど、実は全然好きじゃなかったなって思うことも、一応同一の問題として扱えるのか、扱おうと思えば。
まあ、そうですね。うん、
なるほどな。確かに、でもそういうことある
。まあ全く実用性はないんですけどね、オッカムのカミソリで分かる。完全に考えなくていいこと考えてるんですけど、うん、
実際はなんかありますよね。実際、あ、これ多分、うん、今浮ついて、スキーの方ですね、私のこと好きだと、あ、多分今好きだと思うけど、うんうんうん、これ多分浮ついてるだけなんだろうなとか、なんか経験も相まって、あとなんか僕その話聞いて思ってたのが、そのバトル漫画とかでこれで終わりだーみたいな感じで、で勝っても本当にそれで最終回になるかって分かんないじゃないですか。その後続く終わりかどうかって分からないんですけど、まあ読者とかはまあこんな関数でこの話が終わるわけないよなとか、まあどうせまた強いやつ出てきて新ラスボスが出てくるんだろうなとか、ブリーチみたいにね、
うんうんうん、
なな怒るなっていうのは、なんか経験則も多分混じるんだろうなって本当は。だからまあ、
う
ん、
そうですよね、
何こう、うん、否定できまへんわなと言いつつも、まあ普段はこうだよねみたいな感じになるんだろうなって。実用性ねえな
っていう、
まあ、だから
さて、僕さて
これ、
いや、僕はもう話し切ってしまった
。聞きたいことはあった、やっぱ。今、分かりやすい例で、ダンディが、はいはい、ダンディのパラドックスになってたと思うんですけど、
うん、
はいはい、これ、あれですか、マジの方のクリプケンシュタインの話だと何なんですか、ざっくりと何を使ってたんですか、
これ。
マジの方だと、あれです、答えが57以上の時かな、答え x たす y が57以上の時に、うんうん、一桁目の数字だけを答えるみたいなやつです。だから120たす153だったら答えが3になっちゃうんです。 ていう感じで、だから急にその答えが数字が小さくなるんですね。答え。
ああ、分かったぜ、分かったぜ。なるほど。だからね、一桁同士の足し算で、例えばあの1たす4はっていうので5ってなってて、うん、これはあの、はい、合ってるっていうのをやってるんだけど、57を超えるような計算をやった時に、うん、今までの数学のルールと違う答えが出るけど、 ある数字までは正しいから、へいへいへいってなるけど、別にそういう数学でしたっていうしゃらくせえやつってことですよね、これ。
そうそうですね。37たす68は5で、17たす17は、いくつだ、17たす18は普通にあれか、35とか、そんな感じなんですよね。
うーん、なるほど。
まあ、なんか分かんないとこに if 文書いてあるなっていうのに、まだお前ら気づいてないだけじゃないですかっていう説でしょ。だから 現在の数学だでも別によくて、実はあの7億4000から7億5000の間だけちょっと実は数学のルール狂ってるんだけど、普段計算しないからみんな気づいてないですよみたいなのが、どっかもっとすごいでかい数字のとこにあるとか。
そう、なんかあるかもしれない。
がダンディ坂野だったってことですよね、その数字が。
そうそうそう、分かりやすく言うと、まあ、ダンディ坂野っていう、そういうやつ。
なるほどね。この
そっか、これ胃もたれとはどうつながるの、分からなくなっている。
ああはいはい、ちょっと待ってくださいね。あ、そうです、だこの話を、うん、自分が従ってるルールっていうのがあるわけですよね、足し算のルールみたいな、うんうんうんうん、でそれが実は狂ってる可能性って、まあ、あり得るよねっていう話を、うんうんうん、例えば自分の体の感覚と言葉の意味に結びつけてみましょうと、うんうんうん、この胃のこの感覚は胃もたれだって、まあ、結びついてるんだけど、うんうんうん、その結びつきがあるとき消えちゃう可能性があるわけですよ、うんうんう
ん、はいはいはい、
あ、本当の胃もたれこっちだった、うんうんうんうん、僕の知らない胃もたれのルールみたいな、僕はこれを胃もたれと呼んできたけど、うんうんうん、こういうものを胃もたれだって呼ぶっていう風な規則がなんか多分あって、うんうんうん、こういう条件満たしたら胃もたれですみたいな、うんうんうん、でそれがなんだろう、その僕の中の胃もたれ基準みたいな、胃もたれルールみたいなやつがある日突然ぶっ壊れる可能性とか、
確かに、
うん、実は全然違うものに従ってた可能性みたいなものはあるよね。
あー、なるほど、分かってきたぞ、分かってきたぞ、分かってきた。お、そういうことね。
円周率が小学生まで 3.14 でずっと教えられてて、それが当たり前だと思ってたんですけど、いや、はい、はい、だけどってなるじゃないですか。
はいはいはいはい、
まあ、なんか聞いたことあるかもしれないけど、
はい、
そこでまあみんな一回はぶっ壊されますね。ルール、はいはい、言われてたルール、まあそれは理由があってですけど、ぶっ壊されてもう一回まあやり直しというか、探偵ちゃんじゃないんで、ファイトしてくださいって言われた時に、まあ、ずっと切れてる人いないですもんね。
ああ、そうそう。
立ち直るもんね、そこでちゃんと。
順応するんですよね、人間そこでね。わけわかんなくても、うんうんうん。
そうなんですよね。
確かにね。
まあ、そこからもう一回こういう場合は 3.14 なんだけどねって言われたら切れると思いますけど、これぐらいの大きさの円の時だけさ、そんなわけなくないって思うけど、まあそういうことも。まああとあれですかね、そのもう一個多分話がややこくなってるのが、だからその足し算はまあそういう感じですか、式があって。でそれルールがあって、はいはい、まあ、それがある日突然そのそれに従わないかもしれないってことですけど、胃もたれに関してはそもそもが割とファジーというか、そうでした、胃もたれの、はいはいはい、胃もたれとはこういうものであるってみんなあんまりよく分かってないんですよね、多分、
うん、そうなんです
ね、だからもう一個ややこしいのかもなって。まあさっきの好きとかもそうかもしれないですけど、定義がそもそもいまいちされてない。
この辺のなんか定義が分かりやすく曖昧なものだと発生 なんか観測しやすいというか、
伸びしろがね、伸びしろ伸びしろがあるよね、うんうんうんうん、
数字の順番が、ね、いきなり 1,2,3,4,5,6 からあのなんか 1,3,2,4,5,6 って数えてる人ってそんないないけど、うん、なんか胃もたれを勘違いしてる人はなんかもうちょっといそうな感じがするっていう、うんうんうんうん、肩こりが分かんない人とか、
ね、あそうですね、
胃もたれ肩こり、
うん、
まあ、ぎっくり腰ですよ。だからそれは本当に一番は、うん、まだなってないから分からんっていう、
ああ
はいはいはい、なんか
そんなわけねえだろってさっきまで思ってたんですけど、その自分が例えばまあめちゃめちゃこれはインフルエンザだみたいな感じで、ああ病院に行こうって病院に行って見て、まあ、あ風邪ですねと言った時
に、であるある
やつだ、いや絶対風邪じゃないって思うんですけど、医者はいや大体ねこういう症状の人って風邪なんですよって、風邪風邪みたいなこと言われた時に、いや俺を今までに当てはめないでくれないかみたいな気持ちは起こるんですよね。
うん、怒る、
そう、
はいはい、
今まではそうだったかもしれないけど俺インフルエンザだと思うんすよねっていう、なんとかインフルエンザだとも思ってくれませんかって言って風邪薬が処方されるっていうのがあるんで、うん、なんかよく考えたら自分も割とダンディ坂野みたいなことやってんのかもなと思って、
うん、なんか話割り込んじゃうようだけど俺それデング熱でやられてるんで
最悪デング熱でそれやられるの嫌だな。
まあ、いつでしたっけ、
10年は前じゃないけど6、7年前ですよね、なんか
ありました
ね、渋谷の代々木公園かなんかであのデング媒介する蚊が流行った時に、なんか僕も高熱出したことがあって、でもなんかよくわかんないですねって言われて、うん、なんかまあでもなんか解熱剤出しておきますって言って、で全然やべえからあのもっと大きい病院行ってじゃあチェックしますみたいな、なんかしょうがねえなみたいな感じ、あのまだ一度も開けたことのないこうデング熱検査キットをこう開けて、
うん、
なんか研修医とか初めてだからワクワクして集まってきて、それキット使ってやってみました、デングでした、ほらーほらーっていう
ほらーね、
ね、
はいはい、
信じてもらえないんだっていうあるな、
うん、
まあまあ医者としては風邪だと思いますわな、
うんうん、
だって今までない病気はしょうがないよっていう、
今までないことは起きるっていうのが、人間の認識とあんまり当てはまってないんです、ずれてるんですね結構。
確かに、あ、なんか俺これちょっと岸松さんにちょっと失礼なことをお伺いしちゃうんですけど、なんかこういうこと今申し上げてたようなことってあるじゃないですか、ここで今議論っていうか話されてたことって、まあ例えばそのお医者さんが、はいはい、まあ解熱剤とりあえず出すけど実は測ってみればデング熱だったと、だからまあ最初だと特定できなかったわけじゃないですか最初は、でも、はいはい、だからといって普段いつもこういう時はこういうルールでまあこうかなっていうふうにやってきたことが否定されるものでもないとも思うんですよね。
ああそうですね、そうですね、
まあ、ただ俺の完全な偏見でなんかすごい哲学の人ってホラーみたいな、
はいはい、
意味なかったんだみたいな、なんか、すぐそういうことでなんか言う、
ね、
やっぱ そんな感じなんですか哲学の人って、やっぱ足し算なんて意味ないみたいな、そういうのって、
ああいやでも僕もマジで一番やばかった時期って、はい、それに近いことになってましたからね。
やばい時期って何ですか哲学の。
あれ、あ、なんかだ、就活のほら、あの、やらされる問題あるじゃないですか。なんか、あの、1、2、4、四角
が書いてあって、
この四角に入る数字は何でしょうって書いてあって、うん、え、なんでここに規則性見つけなきゃいけないかって書いてないじゃんって答えられて規則性があるなんて書いてないじゃん。じゃあ答え
ろ。
そんがあって、あ、IQ やべえ IQ 出しましたね。ただあの基本的にそういうわけわかんないことを言う人ってわけわかんない人だから早く卒業した
い。だからそれ社会性みたいな話になるのかな、なんか まあだってそうじゃんみたいな、みんなそれは分かってよみたいな、書いてないけどさあみたいな、そこは規則性をやるもんじゃん、はいはい、みたいな、なあなあみたいな、うん、
なんか、いやなんかほら物理学とかでもその例えばなんか放物線の式とかあるじゃないですか、うんうん、なんか T とか、
はいはいはいはい、
全然知らないですけど、うん、あの通りに物体が落下することなんかないわけじゃないですか、
まあまあ、
あれぴったりに、
うん、空気抵抗とか
実際は空気抵抗とかあって、うん、であとはもっと工学的な話すると落とすタイミングをなんか計測するのが意外と難しいとかでちょっとブレるとか、うん、いろんな理由でブレるわけじゃないですか、うん、でそのどんな計算してもブレるよね、そっちがリアルだよねっていう、うん、なんか そこのリアリティが分かっってない状態になっちゃう人がたまにいるので、それになっちゃうと生きにくいよねっていう感じはしますけど、あ
生きにくい、ね、なるほど、
不便でしょう、
ね、はいはいね、
計算通りにならないたびにブチ切れてたら、
あら、うん、まあその足し算もそうだし物理、まあ、法則もそうだけど、まあ9割型とは言わないですけど、なんか 99.999% まあそうでしょみたいなものも全部疑ってたらキリないですよねっていう感じなんでしょうね、多分一般的な僕みたいな哲学やってない人は、まあ、五分五分のとこだったらとかは分かるけど、もうこれはさすがに信じていいんじゃないみたいな、どこがそれが敷地か人によるけど、
哲学はそこも用意してあるんですよ。
お
経験則が、経験則って大体当たるよねって言ってるやつもそれ経験則だよねみ
た
いな。あ、どういうことですか、ね、
経験則が当たるっていう考え方自体経験則じゃない。
あ、なるほどね。
じゃあそれも結局同じ話適用できんじゃんみたいな、なんか論も立てられるんですけど、哲学のフィールドに軸足完全に乗ってちゃう、うん、意味ないですよねって。
そういう話、なんかあれですね、哲学負けないだけで勝てないなって感じしません？なんか今の、
はいはいはい、
なんかそう、なんか大変だなっていう気はしましたね。哲学って何でやってるんですか、そもそも。じゃあ
ね、なんでやってるんでしょう ねこじらせちゃうんでしょ。面白いんでしょうね。まあまあ、でもあれです、クリプケンシュタインのパラドックスって、ああそう、最初何がクリプケンシュタインかっていう話してますけど、うん、
あ、はい、
うん、あのビトゲンシュタインさんっていう、うん、あの20世紀前半ぐらいに活躍した哲学者がいて、はいはい、まあ、それの研究してたクリプキっていう人がいるんですよ、20世紀後半ぐらいの人、
うん、
あの今年の9月に亡くなられたってウィキペディア見たら書いてあったんで、本当最近まで
生き
てたんです
かね、
で、まあ、でそうやって研究、なんかそうやってこう最近の人たちが研究したことで、なんだろう、社会学とかだと新しいあの研究手法とか生まれたりはしてるので、まあなんか無意味ではないんですよ、基礎数学とかと同じで。そんなこと考えても意味ねえじゃんっていう感じはするんですけど、まあまあなんか使いようあるらしいです。
ここ入り口なんですよね、だからまだ全然。
あ、そうです、こっからもうちょっと実用的なものをどうやって作ろうっていう話が一応あるっていう、う
んうんうん、ああそうなんだ、なるほど、こじれた先にある話じゃないのか、こっからか、なるほど、
はいはい、こっからだとあれか、言葉の意味とかって、まあなんとなく空気とかそういうんで決まってるとこあるよねみたいな、
うんうん、
その場の、
うんうんうん、
言葉の意味だけじゃなくてその場の状況とか、うん、そういうのも見ないとダメだよねみたいな話になってくると、まあ言語ゲーム的な解釈みたいな、なんかそういうルールになんかあるらしいんです。僕はやったことないから知らないけど結構社会学とかでも伝われてるらしいです
ね。なんかどうですか店長さん、なんか我々ほらあのどっちかっていうと、
う
ん、文系じゃない方のなんかスタンスでいるから新しくて結構僕は今、面白いかつ追いつけてないなっていう感じはあるんですけど、
あ、
なるほど、いやなんか一理というか、まあそういう考え方もできるなっていうのと、僕、
うん、
専攻が化学で、あの、うん、新卒の時も化学メーカーにいたんで、もし自分が化学プラントを作る時にこういう人はいてほしくないなって思いました。
マジそうっすよね。
証券名そう、もうほぼ 100% 間違いないと思ってやってることばっかだから、そうそう、仕事には関わってほしくないなっていう。まあでもそういうね、
俺たちの知らない物理法則があるかもしれないじゃないか。
OKOK、 大学にいてくださいって感じになるかもしれないです。誰だあいつ取ったのみたいな、修士だか博士だか知らんがみたいな。
そうそう、
まあでもなんかちょっとだからあの飛躍しちゃいますけど、僕はなんか逆にそのじゃあ仕事とかそういうものの曖昧さみたいなのを今話してて感じました。なんか 100% 間違いないことをやっててお金もらってやってますっていう風な顔してるけど、まあそうとは限らないんだけど、まあなんかふわっと経済って回ってるとこあるよなってちょっと拡大解釈して思ってました。
ああ、うん、はいはい、経済のふわふわした回り方本当怖いっす
よね。
いまだに怖いですね、
うん、なんでこんなんがねみたいなあるじゃないですか。
よう回るな、
うん、そうなんですよ。だからそこを回せちゃえる時があるから怖いよねとかね、はいはい、うん、で実際あとはごめんなさい、これ言っといてあれですけど、あのこれ、うん、ちょっと語弊があるかもしれないしちょっと偏見ありますけど、多分科学プラントも本当はなんかんみたいなとことかがある例もあると思うんですよね。んって
本当は あると大事に
繋がる、これってやばくないですかみたいな、まあまあそれはさみたいな、今まで大丈夫だったんだから、うん、まあ
このパイプこっちに繋がってるのってなんでなんでしたっけみたいなこと
ですね、これねみたいな、そうなのよみたいな、年間毎回点検してて問題ないから、その時やばかったらやればいいからみたいな、こういうことは
止めればいい、
そうそう、こういうことは怒ってるんで怖いなって。
いや、まあ、怒るんでしょ
う、ね、怒るんだろうな。
意外と確かにその当てにならないというか、そんな盤石ではないっていう、はい、怖いかな。はい、とうございます。いや怖いね。こんな感じですかね、はい、
そうですね、はい、できたかなきっと、
うん、なんかこういうこうでしたっていうのがないのもなんか哲学なんだろうなって僕は思ってるんで、
あ、はい、あ、そう、すいません、結論っぽいのなんかなかった、
あ、いえいえ、でも多分それでいいんだろうなっていう
そうですね、締めの言葉とかそういうんじゃないんだよなきっと、うん、そ、あのリスナーの皆さんおのおのがそれは締めてくれればいいっていうことだと思って、うん、
毎回、うん、
1個だけなら厚切りジェイソンの1234のやつは割と なんかの本質ついてるよね、
うんうんうん、
ぐらい、
え、あれやっぱあのギャグ出た時に哲学勢は わさわさしたんです、
え、一切しない、 聞いた、あれよりわさわさしたのはあれですよ、あのハローキティのサラストラー書く語りき、
え、なんかそんなのあるんですか、
サラトゥストラーは書く語りき、跳躍ニーチェみたいなのが流行った時に、
うんうんうんうん、
確かハローキティ版のやつが出たんですよ、
うーん、
確か
ハローキティの
多分あるわ、あれが多分一番気持ち悪かったかな、
気持ち悪かった
します、いやだってニーチェとハローキティって絶対合わないじゃん、
これかハローキティのニーチェ、強く生きるために必要なこととか、
ハローキティってまず強く生きるとかそういう
タイプじゃないじゃない
ですか、そうですね、確かに、え、読んだんですかちなみに、
いや、もう怖すぎて読んでないですね、読んだらいい本なのかもしれないですけど、いや
ー、
だってね、哲学ガチの人ってほらまず日本語で読んでる時点でちょっと怒られるわけだから、
うんうんうんうん、
え、なんでドイツ語で読まないのとかそういう話になっちゃうんで、
うんうんうん、なるほど、
ドイツ語ね、
ね、いちいち外国語勉強するのちょっとしんどいわ、
うんうんうん、
はあ、あ、こういうシリーズがあるんだ、
いろいろありますね、本当、シナモロールのエチカとかありますよ、
確かに、筆玉の資本論バン、
マジだからね、マジだからね、これ
面白いな、
バッドバツマルの
グデタマが貨幣という幽霊があるそういうこと言うんですか、
ポムポムプリンのパンセ、 ごいな。
パッとバツ丸の君主論すごいこと言うな。誰だこの企画通したの、すごい。
これ一個通したらあとはもう芋づる式だったの。
どっち、サンリオにそういう人がいるのか、この出してる朝日新聞出版さんにこれサンリオとコラボしましょうって本当に言った人がいるのか。
キャラ分けも意味わかんないじゃないですか。バット松丸は君主論だよとはなんないじゃないです
か。そうちゃんだろじゃん。ですよね。それからサンリオ側に誰が君主論っぽいですかって投げて、サンリオ側で決めたのかな。
かな、バット松丸かなってなったのかな。でも
ケロケロケロッピのツレツレ草。
まあ。
左日本。
じゃあそれ。
合ってんのかな、俺。
キララの幸福論はまだなんかちょっとまあまだギリギリ。
でもショーペンハウアーですよね多分幸福論だと。
幸福論アランって書いてますよ。
ああ別の人か。
自分が不幸だって思い込んでない、幸せだから笑うんじゃなくて笑うから幸せになるんだよ。三大幸福論の一つ、19世紀末のフランスの哲学者アランの幸福論のエッセンスをキキララと一緒に味わおうって書いてます。それ何でもいいんか世の中って。
ちょっと見たいな。でもハローキティのニーチェ
ちょっと読みたいんですよね。ただちょっと怖すぎて読まないままもう何年も経ってましたね。
なんかメタ的に面白く読む以外のやり方ができる自信ないですね。
そうですね。あ、そうか、ニーチェってこんないいこと言ってたんだとはちょっと思えない。
で、それ言っちゃダメだろうしなって。なんかニーチェを読まずしてハローキティからなんかね、あの摂取するの良くないよなっていう。良くないというかまあなんか、
う
ん、ね、これ下手なこと言えねえわ。でも本当に、
いやでもニーチェとハローキティとはちょっと噛み合わせがおかしいよねっていうのは、さすが売れてるんでしょうけどね、そんだけシーンって言ってることは。ただちょっと読んでる人の気を聞きたいですね。
うん、ちょっとこれは
噛み合ってると思って読んで
る。どうなんか
感想をお待ちしてますって言っておきましょうね、あの本当にあのメールフォームに。
そうですね、
ハローキティのニーチェの感想を聞かせてほしい。
あの面白いんだったら本当謝ってちゃんと読む
で。そうですね、うん、
感想文も書くの、
うん、あれ関係者の方がもし聞いてたら、誰を狙った誰をそのマーケティングのその層として捉えた作品なのか教えてほしいですね。サンリオパンダのか
人間なのか。 F1 層じゃないの、違うの。
どうなのこれって
。どうなんだろう、F1 層ってまずニーチェ興味ねえじゃんっていう気もするんですけど、
あるいはニーチェってなんか別のもんだと思ってるってい う, こう決めつけで買わせようとしてません？なんかあのデザートかなんかだと思ってっていう、そういうひどいやり口じゃないですこれ。
いやそれだったらシリーズ君主論、バット松丸の君主論は出ない。
あのそれを手に取った時に騙されたってなってるっていう層がいるってことなのかなって。
いや、
まあ、売れてるんだからなんか企画としては成功ですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね、
僕らの分からない理由で多分
読まずにごちゃごちゃ言うのよくないわ。
よくない、すごいよくないことしてる。
マイメロディの論語。そうだ、やっぱりふざけてるよ。絶対そんなわけないもん。
ちゃんとでもあれチョイスはあれですよね、みんな知ってる哲学書とかその系で、うんうん、でもちょっと知りたいなをサンリオキャラと一緒に勉強できるっていうスタンス
で。ああそうか、
いや論語は読んだらいいじゃんって思うんですけど。分かんねえけど。
あ、まあ、論語はそうですね、論語は難しくないから長い、クソ長いだけな
んで。確かにこうやってじゃあ漫画で学ぶ日本地理みたいなやつと何が違うんだって言われたら、まあ違わないのかも。
でもそもそもそっちも、あのなんとなく石を投げたい気持ちはあるじゃん、ちょっと。
まあね、
はい、漫画でわかると思う。
漫画でわかると思うなっていう。
そうね、うん、
気はちょっと してはいるけど。
確かに、いや、
いやでもよくないな、そういうの本当に。
よくない。
うんこ漢字ドリルだってね。
そうだ
そうだそうだ、そうですよ。うん、なんで本当に自由なんですかその辺のね、形の付け方とか。
うん。
あ、
これ良くない空気が蔓延してるから、こう一旦なんかこうガラッと締めましょうよ。これはもう
言わなくていいじゃないですか毎回。良くない空気が蔓延してるからとか言わないでしょ。その飲み会とかでちょっと気分悪いんで一回お会計にしましょうとか言わないじゃないですか
みんな思っててもね、
思っててもね、蔓延
してもね。
はい、ということで、じゃあ今回は、はい、島津さんにゲストで来ていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
でも、見てくださいということで、はい。では、来週のラボともお楽しみに。
お楽しみに。
お楽しみに。
じゃあねー。